こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はカヤックの共同創業者である柳沢大輔が神奈川県鎌倉を舞台に考える地域経営の実践書です。一般的な経済書や地方創生の解説書というより、企業が地域社会の一員としてどう振る舞うべきかを鎌倉資本主義という独自の概念を通じて示しています。中心にあるのは地域経済資本、地域社会資本、地域環境資本という3つの資本を同時に育てるという発想です。GDP や売上だけでなく、人のつながり、自然や文化も価値として捉え直し、街づくりを自分ごととして進める姿勢を提案します。カヤックの事業や地域活動を素材にしながら、企業、行政、NPO、市民がどのように協働できるかを考える内容で、地域に根ざした持続可能な社会の在り方に関心がある読者に向いた一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、鎌倉資本主義が示す3つの地域資本という新しい評価軸、本書の中核は地域経済資本、地域社会資本、地域環境資本の3つを一体で捉える考え方にあります。従来の資本主義は利益や生産性のような経済指標に偏りがちでしたが、本書はそれだけでは地域の持続性を図れないと考えます。財源や雇用を支える経済資本、人の関係性や信頼を育てる社会資本、自然や文化の厚みを守る環境資本を並列ではなく、相互依存の資源として扱う点が特徴です。例えば経済が強くても人間関係が弱ければ地域の力は長続きしませんし、文化や景観が失われれば生活の魅力も低下します。本書は、こうした複数の価値を同時に増やすことが地域の幸福につながると整理し、地域を評価する物差しそのものを組み替えようとしています。単なる理念ではなく、地域運営の判断基準を増やす心根として読むべき部分です。次に、誰とどこで何をするかを重視する街づくりの発想。本書が印象的なのは、何をするかだけでなく、誰とどこで何をするかを重視している点です。一般に事業や地域活性化は、成果物や収益モデルから考えられますが、本書は関係性や場所性を先に置きます。これは街づくりが抽象的な政策ではなく、実際にそこに暮らし働く人の関係の質によって決まるという認識に基づいています。鎌倉という土地への愛着や、そこで活動する人々の近さが仕事や活動の意味を変えていくという見方です。場所を選ぶことは単なる立地の問題ではなく、価値観を共有する共同体を選ぶことでもあります。この視点は地域に関わる目的が外向きの PR や集客だけに収束しないようにする効果があります。読む側は自分の仕事や活動を地域との関係の中で再定義するきっかけを得られます。さらに、ブレストを推進エンジンにする創造的な地域運営本書では、地域課題を解く方法としてブレストが重要な役割を果たします。ここで言うブレストは単なるアイデア出しではなく、面白くないものをどう面白くするかをみんなで考えるための開かれた対話の技術です。地域政策や企業経営では、正解を早く定めることが重視されがちですが、本校はむしろ否定せずに発想を広げるプロセスに価値を置きます。多様な立場の人が自由に案を出し、それを地域の文脈に合わせて磨いていくことで、従来の制度や発想では生まれにくい取り組みが可能になるという考え方です。この方法の利点は専門家だけで閉じないことにあります。住民、企業、行政、NPO が共通の場で発想を持ち寄ることで、課題解決が外注ではなく共同作業になります。地域を変える原動力を計画書よりも対話の質に置いている点が本書の大きな特徴です。そして、ICT や仮想通貨を地域内取引の活性化に結びつける実務感、本書は理念だけで終わらず、ICT や仮想通貨の活用にも触れている点が特徴的です。ただし、テクノロジーを目的化しているわけではありません。狙いは、地域内でのお金や仕事の流れを柔らかくし、人のつながりを経済活動につなげやすくすることにあります。例えば、働き方の多様化や域内取引の活性化を支える仕組みとして技術を使う発想は、中央集権的な大規模市場とは違う地域経済の形を示します。ここで重要なのは、技術がコミュニティを置き換えるのではなく、コミュニティを支える補助線になるという点です。地域の関係性がもともとあるからこそ、デジタルの仕組みが生きる。本書はその順序を誤らず、技術を地域社会資本の強化に接続する実践として読めます。最後に、鎌倉という具体的な事例から見える適用可能性と限界、本書の議論は、鎌倉というブランド力と文化的魅力を持つ地域を前提にしています。そのため、成功事例として読みやすい一方で、他地域にそのまま移植できるわけではありません。この点は本書の限界でもありますが、同時に重要な学びでもあります。地域資本主義は単一の万能モデルではなく、土地ごとの関係性や歴史、産業構造に合わせて組み直す必要があるからです。鎌倉で成立している取り組みは、地元への愛着、 企業の存在感、行政や市民との距離感といった条件に支えられています。したがって本書を読む際は、鎌倉を模倣するのではなく、自分の地域で何が資本になりうるかを考える姿勢が重要です。成功の再現性よりも、地域ごとの固有性を価値として捉える枠組みを学ぶことに本書の意味があります。結論として、本書は地方創生、企業の社会的役割、持続可能な経済に関心がある人に向いています。特に自治体職員、地域で事業を行う企業人、NPO 関係者、まちづくりに関わる実務者には、発想の転換を促す材料が多いでしょう。経済効率だけで地域を測るのではなく、人のつながりや自然文化を含めて価値を考える視点は、地域運営の判断軸を増やしてくれます。また、ブレストや共同を重視するため、計画論に終わらず、現場での動き方を想像しやすい点も実用的です。同種の地域活性化本と比べると、本書は制度論や理論の大枠よりも、企業が地域に根を下ろしながら具体的にどう関わるかを示している点で独自性があります。鎌倉という具体例ゆえの限界はあるものの、その分抽象論に流れにくく、地域資本主義を実践の言葉として捉えやすい一冊です。ご支援いただける場合は、柳沢大輔ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。